朝日新聞ポッドキャスト世界の現場から。
朝日新聞の神田大輔です。今回はですね、インドニューデリーにいます奈良部武史記者と回線をつないでいます。奈良部さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。でね、まあ、当然インドをテーマにして聞いていこうと思うんですけれども、まずちょっとね、冒頭これ聞いてもらいましょう。いいですね。なんか旅情をかきたてられるというかね、インドっぽい音が聞こえてきましたけど、これ何ですか？
はい、これはですね、ガンジス川、聖なる、インド教の聖なる川のほとりで行われている、うん、RT っていう礼拝の一コマで歌われてる曲なんですけれども、
うん、
まあ、猿の神、ハヌマーンを、まあ、崇める、そういう曲ですね。
へー、お猿さんの神様がいるわけですか。
そうなんです。ハヌマーンって言うんですけど、中国に伝わって孫悟空になったって言われてるんですけど。
へー、あ、そうですか。じゃあ、三蔵法師玄奘がね、
そうですね、
インドに行った時の、そうなんですよね。だからそれこそ西遊記でもそうだし、インドってすごく日本人にとっても馴染み深い国の一つなんですが、一方でやっぱりあんまり ね知らないことも結構多いっていう、そういうインドですよね。
そうですね。仏教もそうですし、うんうん、共通項はすごく多いと言われてるんですけど、まあ、近くて遠い国というか、わからないことが、まあ、謎めいた国という感じで。
ねえ、そういう印象もありますが、今回はですね、そんなインドの、まあ、やっぱりご時世柄ですね、ちょっとコロナについて、新型コロナウイルスの状況について聞いていこうと思うんですけれども、やっぱりこれ、感染者数の数なんて相当多いみたいですね。
そうですね。今もう累計でもう1500万人超なんですけど、
うん、
まあアメリカに次ぐ2番目に多い状況になっています。
うんうん、
で、1日あたりですね、もう26万人以上という感じで、毎日増えている状況で、
うん、
これについてはもう世界で最悪の状況ですね。
で、まあ、はい、第1波、第2波なんていう言い方もしますけれども、そのインドの場合だとどうなんでしょう、そういう第何波みたいなことは言ってるんですか？
はい。今がですね、ちょうど第2波と言われていて、まだ増え続けてピークは迎えてないんですけれども、
うんうん、
まあ、昨年夏ぐらい、9月ぐらいに、一回ピークを迎えたんですね。うん、そこからずっと減ってきて、
うん、
今年の2月ぐらいには1日1万人を切る、日もずっとあった。このままもう終わっちゃうんじゃないかと、
ほうほうほう、
言ってたんですけど、それが先月、まあ、3月の中頃ぐらいから急に拡大してきてしまいまして、
うん、
でそこからぐんぐん増え続けてるっていう感じなんですね。
まあ、新型コロナね、本当に世界中で猛威を振るってるわけなんですが、でただここ、
はい、
人数多いといっても、インドってそもそも人口自体が多いですよね。今どれぐらい、何億人なんでしたっけ？
だいたいですね、まあ、13億人、
13億
5000万人というふうに言われてます。うんうんうん、はい。
そうすると、まあ、日本の10倍ぐらいの規模だっていうふうに考えると、大体計算できるかなという感じがするんですが、
そうですね。
ただ、まあ、それにしても、1日の感染者数が20万人を超えて30万人近づくっていうような状況は、ゼロを1つ消したとしても、やっぱり相当多いなっていう印象ではありますね。
そうですね。はい。人口にしても多いと思いますね。はい。
ただ、まあ、人口の多さもさることながら、広い国じゃないですか。
はい。で、
例えば地域によって違いなんかあるんですか？
そうですね。やはりその経済都市の、
うん、
ムンバイ、まあ、以前、ボンベイとかって言っていた、うんうん、西側の町なんですが、そこがやはり非常に多かった時がずっと続いたんですけども、
うん、
それが、全土的に広がってきた。今は首都のニューデリーも多いですし、
うん、
地方部でも結構増えている。という感じになってきてしまいましたね。
まあ、気になるのはやっぱり医療の状況なんですけど、医療崩壊なんか起きてないですか？
はい、やはりその病院の病床ベッドですね、ベッドの数が足りないとかですね、
うん、
それからその重症患者のための酸素ですね、医療用の酸素が足りないとか、 それから人工呼吸器も足りないとかですね、非常にそういう逼迫した状況になっているのは間違いありませんね。
足りない状況になっていて、はい、それを何か補っているんですか？
はい、デリー、ニューデリーではですね、特にそのホテルなんか今観光客が来れない状況ですので、ホテルをそのコロナ患者用の療養施設に変えたりとか、
うんうん、
あと診療何ですか、何ですかね、診療車両というか寝台列車か、寝台列車の車両をですね、ベッドがもともとあるので、ああいうものをその、はいはい、療養施設に転換して、したりしてですね、対応しようとしてますね。
インドって言えばね、本当に鉄道大国っていうことでも知られてますから、
そうですね、
そういうその鉄道用の車両を、はい、コロナの患者さんを収容するのに使っているという状況ですね。
そうですね、これから、使わざるを得なくなって、
ああ、そういうことですか。なるほどね。結構ね、インドの鉄道って私も乗ったことありますけれども、見た目はねどうかなって感じするんだけど、はい、中乗るとすごい、特にお金をたくさん払わないと乗れない車両って、エアコンも効いてて快適なんですよね、あれね。
そうですね、すごく快適だと思います、うん、エアコンもあるし、うんうん、はい、
なるほど。そういうものもでも使わざるを得ないぐらいに、その医療の状況は逼迫してるってことですね。
はい、その通りです。
普段の生活はどうですか？外出はできますか？
ちょうどですね、私が住んでいるニューデリーではですね、昨日、今ですね、ちょうど外出禁止令というのが出ていまして、日常品、食料品ですね、食料品の買い物には出ていいんですけれども、それ以外は基本的に外出はしてはいけないというふうに、人の動きを完全に止めてる状態ですね。
なるほど。じゃあその、いわゆるロックダウン、都市間の移動もできないような状況にはなってるんですか？
そうですね、やろうと思えばできるんですけれども、
そう
なかなか足がなかったりとか、
なるほどね、
途中で警察官に止められてしまって、返されたりとか、いう感じですね。
なるほど。やっぱりこうインドっていうと本当に大きい国ですし、はい、人もたくさんいますから、じゃあいざね、ロックダウンをしますと、あるいはこうね、いろいろな規制をかけますと言っても、その規制をすること自体にも結構難しさがある様子ですか？
そうですね、おっしゃる通り、州ごとに、州、一つの州で、2億人いるような大きな州があったりとかして、やはりその州ごとに全くその法律が違ったりとか、するので、やっぱ対応がバラバラになったりとか、連邦、中央政府がなかなか行き届かないところがあったりとかですね、すごく、その辺の中央と地方の混乱というか、なかなか情報の行き来が難しかったりとかして、混乱が生まれることがありますね。
今、インドの首相っていうのはどなたなんでしたっけ？
はい、インドの首相、今ですね、モディ、ナレンドラ・モディさんという人で、ですね。
モディさんはそのコロナ対策に関して、国民の評判はどうですか？
そうですね、不可もなく不可もなくというところなんですけど、
そうなんですね、
すごく批判する人もいますし、なんていうか、熱血な支持者も非常に多いので、これは誰が指導者になっても同じ状況だというふうに言う人が大半かもしれませんね。
なるほどね。いや、僕の勝手な印象だと、モディさんってそのヒンドゥー教のね、教徒の方を重用して、例えばイスラム教徒に対して、ちょっとね、厳しい政策を取ったりっていうような印象があったので、そうするとですね、例えばコロナに関しても、それを何かその自分のね、支持につなげるようなことをするのかなっていうようなことも思ったんですが、そんな感じではない？
そうですね、直接的にそういうことを、やってる感じでは、
なるほどね、
もちろんないんですけれども、ただ、さっきの、冒頭の音楽にもあったように、ガンジス川流域に今、ヒンドゥー教の大きな、クンブメーラっていう大きな祭りがやっていて、それも数千万人が集まって、みんなでそのガンジス川で沐浴をするんですけど、 そこはマスクを誰もなかなかしないし、
まあね、
密集してしまうんですよね。で、みんなで黙浴するので、やっぱそこでクラスターが発生してしまっているとかですね。
うん、
で、まあ、イスラム教徒の集まりに対しては非常に厳しく、対応した、政府として対応したんだけども、やっぱりその自分の、まあ、ヒンドゥー教徒のそういった祭りに対しては、見て見ぬふりをするっていうか、まあ、そういった違いもあるかもしれませんね。
なるほどね。で、ところでですね、日本だとですね、今問題になっているのがやっぱり変異種の問題で、つまりまあ1年以上前から新型コロナ感染拡大は続いてるんですが、新しい型のウイルスが出てきて、これが猛威を振るっていると言われてるんですけれども、インドの場合だとそのあたりの状況はどうですか？
はい、インドでですね、3月の下旬にインドで発見された変異株がありまして、それは二重変異種というふうに言われてるんですけども、一つのウイルスの中で、二つの変異が起きるというものでして、はい、これがその感染力を増していて、いわゆるそのワクチンもですね、効かないような免疫を回復する可能性があるんじゃないかというふうに専門家から言われています。で、これが、今の感染者急増の原因なんじゃないかと指摘する人もいます。
各地のですね、世界各国のコロナの話をいろいろな特派員の人から聞いてるんですけれども、この番組ではですね、
はい、
でやっぱりその例えば南米だったりアフリカだったりっていうところで、例えばアフリカなんかが意外とそのコロナに対して、前線といいますかね、検討といいますか、頑張って持ちこたえる部分があって、それはその例えば今までのその感染症っていうものに対してですね、経験があるっていうような話もあったんですけれども、インドってその感染症の経験とかそういうことでいうとどうなんでしょうね。
はい、アフリカと多分同じようにですね、インドもですね、よく、まあ、日本の外務省なんかが、言ってるんですが、感染症の宝庫、感染症の宝庫とかっていうふうに言われていて、ほうほうほう、結核とかマラリアとか、デング熱とかですね、そういったその感染症に長く、さらされて、苦しんできた歴史があるので、そういう、感染症への対応、行政の対応とかですね、医療機関の対応っていうのは、慣れているというふうに言えると思います。
なるほど。まあ、にもかかわらずこんなにコロナが広がっちゃってるわけですか？
そうなんですね。多分ですね、そのワクチンを、今年の1月から打ち始めたんですね。インドはすごく、ワクチンを作る世界の6割ぐらいのワクチンをインドで作ってるというふうに言われてるんです
けど。そんなに作ってるんですね。
そうなんですね。なので、ワクチンが出てきて非常にこう安心してしまったのか、マスクをしなくなったりとか、会食で、話をしたりとかですね、あまりこっちにしなくなってしまったのが一つ背景にあるんじゃないかなと言われています。
しかし、そのワクチン接種を1月から始めたってすごいですよね。その日本ではもう本当にワクチンの接種が遅れているっていうのが、これも本当大きな問題になっているところなんですけれども、インドはもうそういう意味ではワクチン先進国なんですね。
そうですね、おっしゃる通りですね。ワクチン作る能力もありますし、国内で接種するスピードも、まあ、人口が多いので、人口比にするとそんなに早くはないんですが、もうすでに1億回分以上、接種してますので、非常にこう、ワクチン接種には力を入れて、ノウハウもあると思います。
ただ、ワクチンってただ作ればいいだけじゃなくて、やっぱり接種をいかにスムーズにさせるかっていうのがですね、一つの課題になってる、各国で課題になってるようなんですけれども、何せやっぱりインドも人口多いですし、その戸籍の制度なんかも私、どうなってるのか全然知りませんけれども、皆さんが一様にワクチンを打つっていうのは、これは大変じゃないかっていう気もするんですが、その辺はどうですか？
はい、これがですね、まさに神田さんおっしゃった通り、戸籍っていうものがもともとインドはあまり整備されていなかったので、国民を、管理するか、国民何人どこに住んでるかとか、誰がいるのかっていうことを国が、把握しきれていなかったんですね。 でところが10年ほど前からインド版マイナンバーというふうに私たちは言ってるんですけど、アーダールという言葉、現地の言葉でアーダールと言ってるんですが、個人情報ですね、名前とか、携帯の番号とか、そういったものと指紋とか交際というその生体情報ですね、
うん、
を結びつけて登録しておくっていうシステムがもともとありまして、
ほうほう、
それを使えばですね、接種、ワクチンの予約も携帯から簡単に予約してそのまま病院に行けるとか、
うんうん、
で証明書も、デジタルで送られてきたりとか、
うん、
誰が何回受けてっていうのも、すぐ把握されてるわけですね、
うんうん、
国側からしても。
なるほどね、いや指紋や交際を使うとかってね、なかなかすごい。やっぱりそのインドって IT 大国っていうそういう側面もありますもんね。
そうですね、このシステムにはすごくその IT エンジニア、アメリカに渡ってた IT インド人 IT エンジニアが戻ってきてシステムを作ったりとかしてますので、その IT 大国がゆえのシステムと言えるかもしれません。
朝日新聞ポッドキャスト、世界の現場から。
質問ドラえもん。
我が家の朝は質問から始まる。
ガリレオ・ガリレイが観測した惑星は
どこだろう。
身の回りのことや広い世界のことまで、いろんな質問が毎朝君のもとへ。
土星だって。
毎朝のワクワクが未来を開く、朝日新聞。
でインドは自国でコロナのワクチンも製造してるんですか。
はい、そうですね、製造もしています。
うん、
インド国産、インドで開発をしてインドで作っている純国産のワクチンと、
うんうん、
アストラゼネカっていう、ね、うん、会社の英国の会社のですね、
はい、
それをライセンス生産、インドで生産すると、うんうんうん、その2種類が今まであったんですけども、これからもう少し増えるというふうに聞いています。
ねえ、だからインド国産もあるっていうのはなかなかすごいなと思うんですけど、これをだからなんか結構世界にいろんなところに輸出したりもしてたみたいですね。
そうなんですね。モディ首相はですね、インドはその世界の薬局であると、そのインドが世界を救うんだというふうに公言して、近隣国、それからアフリカ、アジア、カナダとかもあったんですけど、世界中ですね、94カ国に、供給をしたというふうに言っています。
94カ国っていうと相当な数ですね。
そうですね、これは本当にここまでやるのはなかなかすごいことだと思うんですけども、一方でその中国というライバル国が非常にワクチンを輸出して、
そうですね、
影響力を高めてますので、うんうん、これに対抗したいという意図があったと思います。
なるほど。ただなんかやっぱり13億人いて、すごい人数いるわけですから、輸出をしていてですね、それで自国の分は大丈夫なのかなっていうのもちょっと気になりますけど、その辺どうですか。
はい、はい、そうなんですね。ものすごい勢いで輸出、供給、無償提供したり、商業輸出をしてたんですけども、うん、この第2波が来てからですね、自分の国の、自国民のための、分が足りなくなってしまいまして、急遽輸出を制限しなければいけない状態になっています。
なるほどね。なんかそこら辺がね、ちょっと複雑というか、ただやっぱり中国の手前、大国としてのね、威信をかけなきゃいけないっていう意識もあるんでしょうか。
そうですね。
ただですね、いずれにしてもそうやってそのワクチンの接種が広がっているのに、こんだけね、コロナの数、この感染者の数が、ね、増えているっていうのが、さっきね、奈良部さんの話にありましたけれども、やっぱりそのワクチンでむしろ安心しちゃったみたいなところあるんですか。
そうですね、ワクチンを打ったから2回も打ったのでもうかからんだろうという安心をしてしまったという点があるのと、あともう一点重要なのはワクチンそのものがですね、その先ほど申し上げた二重変異種に対して有効なのかどうか、
そっか、
実際ですね、2回打った後でも かかってる人が、感染してしまってる人が大勢いるんですね。
そうなんですね。
そうなんですね。なので、その変異種に対するワクチンの有効性がどこまであるのかっていうのを、今調べてるようなんですけども、なかなかまだ実態は分かってないと。
なるほどね。はい、あとね、僕もインドは、といってもですね、学生時代なんでもう20年以上前に行ったっきりなんですが、その時の印象、本当インドって広い国なんで一概に言えないとは思いますけれども、やっぱ結構 ね暑かったりすることもあるし、あるいはその、マスクをしている人って僕全然見たことがないような気がするんですけれども、マスクはみんなするようになったんですか？
はい、基本的にマスクをしないと罰金を取られてしまうという決まりができたので、警察官がいる前ではマスクをするんですけども、都心部ではですね、やはり基本的にはみんなするんですが、少し郊外に出たり地方の都市に行くと、ほとんどマスクをしていない、未だにしていないという感じですね。やっぱり暑い、おっしゃった通り、その暑いので、どうしてもその蒸れたりして嫌なんだと思うんですけど、そういうのがあるんだと思いますね。
あとやっぱりインドっていうと結構その、外食といいますかね、みんなでカレーのね、大皿食べるみたいなのもあると思うんですけれども、どうですか、例えば日本の場合、レストランなんかで食事をすることが一つ感染のね、原因になっているっていうことも言われてるんですけれども、インドの場合はどうですか？
はい。そうなんです。おっしゃる通り、日本のね、学校ではその給食中、喋っちゃいけないとかですね、そういう指導がされているというふうに聞いたんですけど、なぜかインドではそういう会食とかですね、食事中の会話について、何かなんか制限をするとかしてはいけないよという声は全く聞かないんですね。
全く聞かないんですか？
全く聞かないですね。
はい。
それは多分、おっしゃった通り、すごく、議論好き、おしゃべり好きな人たちなので、そういうところまで制限するということはできなかったというか、そもそもそういう考えがなかったんじゃないかなという気がしていますね。
じゃあそういうところもひょっとしたら、その感染の拡大に影響がないとは言えないかもしれないと。
そうですね、影響しているかもしれませんね。
他にはどうですか、なんかインドならではの事情とかありますか？
はい、インドはやはりその宗教の力っていうか、宗教がその個人の及ぼす影響がすごく大きい社会ですので、やっぱりその神様が自分を守ってくれるとかっていう、私がその寺院、先ほどの、音楽が出回ったように、お寺とかに取材に行ってもですね、外ではちゃんとマスクをしている人でも、寺院の中に入ると、お祈りをするときには外して、お祈りをしたりするんですよね。で、それどうしてマスク外しちゃうんですかっていうと、いや、ここはその神が守ってくれるから、全く問題ないとかですね。やっぱりその神様が守ってくれるという意識が、どっかに、ある人が多いんじゃないかなと思うのと、あと、そうですね、よく聞いたのは、その新鮮な牛乳を飲めばですね、コロナなんかに勝てる、大丈夫だとか、牛ってすごくヒンドゥー教では神聖な生き物なんですけども、牛の尿ですね、牛の尿を、これはもともと健康にいいと言って、飲む人は、いるんですけれども。
なんと。
これがコロナにも効くんだっていうふうに主張する人とかですね。それはそんなに大多数ではなくて、一部の人なんですけど、そういう人がいたりして、なんていうか、そういうスピリチュアルなっていうか、インドならではのその考え方っていうか、宗教に影響された考え方が、なんていうかな、科学的な、なんていうんですか、防御について、ちょっとそのおろそかにしてしまってる面があるかもしれませんね。
なるほどね、はい、ちょっとね、その考え自体を全否定するつもりはないんですけれども、ただ神様が守ってくれるっていうことであれば、こんなに世界中コロナ広がってないんじゃないかっていう気もしますからね。あと、牛の尿を飲んだり、その新鮮な牛乳を飲めば大丈夫っていうのも、ちょっと っとこうあんまり科学的な根拠はないような感じがしますね。
そうですね。まあ、まあ、新鮮なものを食べたりとか、うん、こっちで、やるそのヨガとかですね。
うんうん、
まあ、体を整えたり、規則正しい生活をしたりとかって、そういう、ことで免疫を高められるというのは、うんうんうん、確かにあるとは思うんですけど、
はい、
それを過信してしまって、他のことがおろそかになってしまうのがやっぱり問題かもしれませんね。
でもまあね、奈良部さんもその実際自分インドに住んでいるわけですよね。で、はい、どうですか、そういうふうにコロナが今蔓延している状況の中で日常あるいはその取材の活動なんかもいろいろ気使うことが多いんじゃないですか。
そうですね、なんていうか、まあ、もちろん私マスクをして取材をするんですけれども、うんうんうん、どうしてもその取材相手がマスクを全くしてないことが多いので、
うん、
でものすごく唾を飛ばして大きな声で喋るので、まあ、自分が感染しないように気をつけるのはなかなかこう神経を使うというか、
うんうん、
ますね。はい、あとやっぱり身の回りでも結構その同僚の家族とかですね、うん、まあ、知人が感染したりとかすごくこう身近な人がみんな感染してしまっているので、
うん、
やっぱりその、まあ、警戒感っていうのはすごく自分自身も高めて、いるようになりましたね、
うん、なんかやってることとかありますか、はい、コロナ対策で。
はい。まあ、ちょっとヨガをやったりとかですね。
やってるんだ。
あとその、インドの、うん、友人から勧められたですね。やっぱり牛乳に、うん、その、ターメリックって、まあ、ウコン、
はいはいはい、
ウコンを混ぜて、はいはい、まあ、朝と寝る前に飲めば大丈夫だよと。いうふうに言われました。大丈夫っていうのは、まあ、かかり免疫が高まるよと
はい、はい、
言われまして、私はそれを、神をもすがる思いで実践しています。
なるほど。効き目はありますか。
はい。今のところ、感染してないと思いますので。
運がいいだけかもしれないですけどもね。
なのかどうか分かりませんけど、私はそう信じてます。信じることが大事らしいので。
なるほどね。まあ確かにそういうね、効果、騙し薬、ブラシーボじゃないですけれども、そういうこともあるとは聞きますからね。ただまあ、最後に聞きたいのが、今後のことなんですけどね、今の、こう、これまでのお話を聞いてると、なかなかそのインドのこのコロナのですね、感染の状況、こう、すぐに収まるっていう感じではなさそうですね。
はい、そうですね。まだですね、その第2波のピークが、うん、来ていないので、まだまだその増え続けているので、うん、まあ、いろんなロックダウンですとか、まあ、そういった措置で、まあ、とりあえずピークを迎えるということを今目指しているので、そのピークを超えた後に、まあ、どうなるかということなんですけども、
うん、
なかなかですね、すごく強制的な措置、まあ、今回みたいなですね、そのロックダウンを取ったりしないと減らない。で、またロックダウンを解除して、まあ、通常の経済活動を戻ったりしたら、またこう緩みが出てしまう可能性も、うんうん、ありますので、
うんうん、
これは本当に抑え込んだり、緩めたりっていう、その繰り返しに今後、ならざるを得ないんじゃないかと思います。
なるほどね。わかりました。奈良部さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
朝日新聞、ポッドキャスト。世界の現場から。
はい、というわけでですね、ニューデリー支局のですね、奈良部武記者のお話を伺ってきました。いやまあしかしインドってのはやっぱりなんというか不思議な国といいますか、奈良部さんはね、謎めいたところがあるっていう言い方をしてましたけれども、ね、ワクチンも自分で作れるし、その感染症に関してですね、そもそも世界中でいわゆるワクチンというものの6割を作ってるなんて私知らなかったですけれども、そういう底力があり、 IT も優れているから、ワクチンももう1月から打っていて、もう1億人、1億回でしたかね、打っている。これはすごいなと思う一方で、やっぱりその宗教の力っていうものに対する期待というのが、信頼というのがあって、寺院の中だったらマスクをしなくても大丈夫とか、新鮮な牛乳を飲めば大丈夫と、 まあ、この辺がでも同居しているのがいかにもインドっていうことなんでしょうね。でこのインドの何しろやっぱり一番のこう特徴というのは人口の多さですよね。13億5000万人という話でしたけれども、このもう世界の中でもですね有数の人口を誇る国っていうところでコロナがどうなっていくのかって、まあ、実はその世界の、ね、縮図みたいなところがあるのかもしれないと思うんですよ。決してそのねなんか科学力ばっかりを信じている国ではないし、っていうか我々のこう周りだってそうですよね。科学のことを信じてない人もいっぱいいるような状況。それでもコロナっていうのはまあ万人に対して起こるので、どう対策を取っていくのかっていう意味ではインドのやってることっていうのはすごく勉強になるんだろうなっていうふうに思いました。朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の神田大輔がお送りしました。それではまたお会いしましょう。
この番組へのご意見ご感想をメールで募集しています。ポッドキャスト @朝日.com podcast@朝日.com までメールでお寄せください。ツイッターでも番組情報を随時紹介しています。@朝日ポッドキャスト、朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください。